日本は巨大地震でどう滅び去るのか。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田直です。
これ前もねご紹介しましたけど、11月26日に京都大学レジリエンスフェスティバル2022ってやったじゃないですか、
はい。
まあ、これまあものすごい盛り上がって、うん、疫病で日本ダメになるとか、経済不況でダメになっているし、もっとダメになるよとか、うん、でそのうち戦争も起こるし、核ミサイルも降ってくる可能性もありますよと、もう最悪ですわという話をしてたんですけど、まあ、その中の一つにね、まあ、地震の話をやってね、で特に南海トラフ地震でも日本ダメですわという話を、これをね、理学の鎌田教授っていう、まあ、火山の研究の、まあ、有名な先生と、工学部の、清野先生と、それから大西先生っていう方、この3人の方に登壇いただいて、まあ、私が司会するような格好で、まあ、90分、地震でどんだけヤバなのかっていうのを、ああだこうだと話をしたんですけど、このセッションがね、いろんなセッションがそれぞれ、ね、皆さんインパクトあったと伺ったんですけど、このセッションで、あ、ほんまに日本で潰れるんですねと
実感されたんですか、
う
ん、
っていう声をね、うん、何人からもお聞きしたんですよ。
あ、やっぱ地震って結構身近ですから、
うん、そうそうそうそう。で今日もこれ収録の直前に、うん、また地震あったんですよね。これ速報でなんかもう回ってきてましたけど、
うん、
まあこんなちょこちょこした地震が起こってるわけですけど、そのうちも震度7、マグニチュード8や9っていうのが、まあ起こるわけですよ。
もうね、もう必ず起こる。
そう、
うん。
で、これは南海トラフ地震は必ず起こりますから。
うん、
それいつかっていうのがちょっとわからんだけの話で。ね、
明日かもしれないし、そうそうそう、10年後、20年後かもしれないし。
うん、必ず起こるんですよね。うんうん、で、この鎌田さんのね、話曰く、はい、まあ、これまでいろんな、彼は地震の専門家ですから、
うん、
まあ、最も確からしいのは、2035年。
2035年、
うん、で13年後ですよね。13年後。で、おおよそ多分2030年代にはまず起こるだろうと。だから今から8年後以降には、ほぼ間違いなく起こるだろうと。まあ、それまで起こる可能性僕もは、あると思いますけどね。で、首都直下地震はもっと早く起こる可能性もあるし、で、もう今度で恐ろしいのがね、これ鎌田先生言ってましたけど、この間の東日本大震災の時でも富士山噴火しそうだったわけなんですけど、それも考えると次の南海トラフ地震はもうほぼ間違いなく富士山も一緒に噴火するだろうと、と言ってはるんですよ。
はい。
で、この首都直下地震と南海トラフ地震って連動する可能性もすごくありますから、まあ大体ね、まあ2030年ぐらいからも地獄が起こることはほぼ確実だと。で、首都直下地震に関してはもう本当に今日とか明日とか、うん、場合によったら、この収録から放送までの間に起こることだって、もう全然あり得る状況にあるんですよね。で、まあ、そこまではなんとなく知識としては知ってるんですけど、
うん、
それが起こった時何が起こるのかっていうのをね、
うんうん、
みんなあんまりイメージできてないんですよ、
うん、
これはもう簡単に結論だけ言っとくと地獄です。で、日本が フィリピンとかね、あとミャンマーとかものすごい貧乏な国じゃないですか、あれぐらいになります、
うん、
あれぐらいの国になります。
その
地震のせいで、でも十分考えられる、うん。もう、今のような暮らしはもう全くできなくなります。まず仕事が何もなくなるから。うん、別になんでそうなんのかということを僕は説得的にその時語ったんですけどね。はい、それを聞いて心底みんなビビったんですよ。ほんまや、って。今日はその話をラジオのお聞きの皆さんにお聞かせしたいと思います。
はい、よろしくお願いします。聞けば、地震のヤバさがよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。
この番組は、日本タクシー株式会社、
大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。さあお送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは、日本は巨大地震でどう滅び去るのか。
まずね、一つ簡単な例からお話ししようと思うんですけど、
はい、
ポルトガルっていう国あるじゃないですか、
うんうん、
あれ大きい国だと思います、ポルトガルって言ったら。
どうなんでしょう、正直ピンとこないです。
わからんぐらいでしょ、うん、だからちっちゃい国なんですよ、ヨーロッパの、うんうん、どこやったっけぐらいじゃないですか、
うん、
まあまあ端っこの方にある国ですけど、全然大きいってイメージないでしょ、大国じゃないじゃないですか。であれ大国だったんです、昔。スペインとポルトガルっていうのが世界を支配する、
はい、
今でいうアメリカとか中国ぐらい大きかったんですよ、超大国。
それはイメージないです、
うん、世界を支配してたんです、はい、だって日本にポルトガルの人がカステラとか持ってきてたじゃないですか。
ああ、それポルトガル、
そうそうそう、
はい、
うん、だから世界中をまあ支配してたんですよ、スペイン人とポルトガルで、
はい、
でところがまあ、これ歴史的な経緯はいろいろあるんですけど、その歴史的にまあ転落してったわけです、
うん、
この転落してた重要な契機が首都大地震、
うん、
リスボン大地震っていうのが、まあ、あってね、
はい、
これはリスボン沖で地震が起こって、大津波が起こって、リスボンの街が 80% から 90% 程度海人に帰す、もう完全に街が潰れてしまったんですよ。で人口も地域によっては半分とか死んでしまうようなところもあって、すごい亡くなったんです。で、これでもうポルトガルはものすごく打撃を受けて、で、どれぐらいの打撃だったかっていうと、当時の GDP の 1.5 倍ぐらいの被害と言われてます。これ日本で言うと今500数十兆ですから、まあ800兆弱ぐらいの被害を受けたと、まあ、いうことなんですね。
はい。
で、GDP の 1.5 倍ぐらいの被害を受けたらね、その被害を取り戻そうとしたら、その国民が飲まず食わずで何にもしいひんで、1年半働いて、その1年半働いたもの全てを復興に費やさなあかんということなんですよね。だからまあ無理じゃないですか。
無理です。
うん、だから1年半全部復興に費やしても1年半かかるってことですからね。だからもう何十年かかっても元に戻らないっていうようなオーダーなんですね。だから GDP 以上の被害を受けるっていうのも、その国が激しく凋落してしまう、まあ、重要な契機になるんですよ。まあ、これぜひご理解いただきたいんですけど、今日本は経済大国と一応言われてるんですが、首都直下地震で、生ずる被害というのは、土木学会が推定したところ、ちょうど日本の GDP の 1.5 倍ぐらいなんですよ。だからまずね、リスボン大地震と同じようなことが首都直下地震、はい、次の首都直下地震で、まあ、日本にやってくるということなんです。さらに恐ろしいのはね、南海トラフ地震の方がやばいんですよ、
うんうん、
南海トラフ地震は伊豆半島からずっと東海から紀伊半島から四国からで大分宮崎ね、そういったところまで全部含めて、その沖の岩盤が数百キロにわたって全部一気に割れるということで、で超巨大津波が今言った全ての太平洋側の沿岸地域を襲うわけです。でこれがね、だいたい GDP の 2.5 倍ぐらいなんですよ。 1.5 倍の被害だけでその国は小国になるわけですから、過去の実績からして、で 2.5 倍と 1.5 倍足したら4倍じゃないですか。だから4年間飲まず食わずでやってようやく元に戻るってことですから、要するに元に戻らないっていうことなんですよ。だから 1.5 倍だけでアジアの小国になるんだとしたら、もう4倍の被害があったら、これはアジアの極貧国に、非常に貧しい国に落ちてしまうということが、まあ単純な比例的な計算からわかるんですね。でしかもその上、鴨田先生の話によれば、次は富士山の噴火も伴うことが予想されてて、で富士山が噴火するともう関東平野も完全にもう使えない状況に、まあ、噴火の仕方にもよりますけども、うん、なるリスクというのが考えられて、だからもう今我々がこのラジオを聞いたりとかインターネットを見たりとかって普通の暮らししてますやん、
はい、
もうこれはもうね、もう昔の遠い夢物語のような状況に、まあ、なる んですね。
もう生活が一変しちゃう、
うん、もう全然そうなるんですよ。まあ、っていうのが、まあ、数字の上からこう分かってくるんですけど、
はい、
より具体的にどうなっていくかというのを考えていきましょう。まずね、南海トラフ地震というのが起こると、はい、三大都市圏が一気にやられるわけです、
うん、
で三大都市圏に太平洋ベルトって言ってもいいですけど、この地域日本の人口、経済、それから食産業だとか産業集積、そういったものの 70% が集まっているんです。
うん、
でこれが大打撃を受けてしまうんですね。で特に日本の日本で油を買ったり食料品買ったりするじゃないですか。あれなんで今買えてるかって言ったら、日本で作った工業生産品を外国に売っ飛ばして、
はい、
そこで入ってきたドルとかを使って石油とかを買ってる。逆に言うと、そこの外国人に買ってもらうものがなくなったら、我々石油と食料品を買えなくなってしまうんですね。
うん、
じゃあ外国人が買うものをどこで作ってるかっていうと、三大都市圏なんです。で、三大都市圏の中でも特に重化学コンビナートね、いわゆるコンビナート、臨海部で作ってるんです。まあ、重要なものはそこでいっぱい作ってると。で、そこがね、臨海部だから津波で全部潰れるんです。
うんうんうん、
で、かつ、埋め立て地だからものすごく揺れて、津波が来ない地域でも基本的に全く使い物にならなくなるんです。だから、日本は、外国に売っ飛ばすための工場があらかた潰れてしまうんです。だからもう石油とか食品とか輸入できなくなるということが、予想されるんですね。で、当然ながら、そこで作ってるものは外国に飛ばすだけじゃなくて、日本人も使ってるんですけど、
はい、
日本人が使いたいものも生産できなくなって、しまうんですよね。だからそうやって、まずね、日本の一番重要な経済のエンジンが、コンビナートにあるっていう、もうこれがもう最悪なんですね。で、これでもあらかたすぐ一時的に潰れてしまうので、もうこれだけでもアウトです、日本は。でもこれだけじゃないんです。発電所っていうのは、基本的に火力だとかでやると、石油とかガスを輸入して発電するじゃないですか。石炭だとか。そしたらそれ内陸に作った輸送しなあかんのでお金かかるでしょ。
はい。
だから全部臨海部に作ってるんです。
ああ、そういうことなんですね、うん。
で、それがね、全部潰れるんです。南海トラフ地震と津波によってね。そしたら、その電力が来なくなるので、地震で無傷だったところも電気が来なくなるんです。長期にわたって。で、今年の、福島沖地震っていうのがね、春にあって、あれ大したことないんですけど、あれで火力発電が20基ぐらい止まって、で、短期的に10基ぐらい復活したんだけど、10基ぐらいなかなか復活しなくて、で、ずーっと一個二個、全く復旧できないやつが、まああるんですけど、あの程度の地震でもこうなるんですから、震度7とかが、まあ南海トラフで本当に起こってしまったら、もう全く使い物にならなくなって、
うん、
復興するのにもう何年もかかるっていうようなことになりますから、その間、日本は電力供給がないので、何の工業生産もできなくなってしまって、まあ、輸出することも何もできなくなると。
もう生活するどころかの話ですよね。
うん、そうです、そうです。そうなるんです。というん、ことで、被災しなかったところも、うん、電気来なくなるから工場とかできなくなるっていう問題が。うん、出てくるんですね。で、かつ、三大都市圏の中心的な会社が全部潰れていくでしょ？そしたら無傷だった地方都市はです、の会社は、まず電気も来なくなるし、重要な取引先が全部潰れてしまうんです。うん、そしたら、倒産するんです。
仕事なくなります
ね。仕事なくなるから。で、地方で作ってたものを都会の人に売っ飛ばそうと思ってるビジネスっていっぱい地方にあるんですけど、
はい、
都会人の経済が破壊されますから、都会の人も買ってくれなくなる。買えなくなるっていう状況があって、失業が連鎖し、倒産が連鎖していくんです。だから、もうこの首都直下地震とか南海トラフ地震が起こった時に、想像を絶する大恐慌が日本に訪れるんですね。もうこれだけでも、なんか日本も終わりです。うん、だから発展途上国の経済状況に一瞬で叩き落とされるんです。で、これ以上が、まあ経済の破壊状況ですけども、人的被害も相当ひどいんですよ。人的被害に関しても今、南海トラフとかだったら30万人とか亡くなる可能性が言われてるんですけど、どうやってその30万人の人間が死んでいくかっていうとね、まず阪神淡路大震災あったじゃないですか。
はい。
あれで何千人もの方が亡くなったんですけども、あれで神戸の街がもうむちゃくちゃになったんですよね。で、むちゃくちゃになったんだけど、大阪だとか東京とか名古屋とか福岡だとか、みんな無傷だったので、当時まだバブルが崩壊してるけれども、デフレにもなってないですから、経済力あるし、要するにピンピンしてるから、ものすごい復旧復興してくれたんですよ。それでも復旧復興するのにだいたい20年かかったと。いうことが推計されているんですけれども、で、未だに完全に、もういろんなものが壊れたままになってるものもいっぱいあるんですけども、それ神戸一個だけなんです、
うん。
で、今回、南海トラフ地震で神戸が傷つく経済被害と、あの阪神淡路大震災の経済被害だったら、南海トラフにおける神戸の被害の方が大きいんです。ってことは、横浜から、ずーっと来て三大都市圏通って、四国だとか、もうその広島とかも通って、九州の町まで、すべての主要な都市において、あの、阪神淡路大震災と同レベルの直下地震が起こったのと同じことが起こるんです。
なんか本当にもう想像ができないぐらい。
想像できないんです。で、そうなると、誰も復旧に来れない。
そうですよね。うん、
来れるのは日本海側と、
うん、
東北と九州の西側と、まあ、日本の国力の一部です。だから2割とか3割ぐらいですよ。だからもう基本的に復旧復興できない。で、自衛隊も20万人しかいないからもう足らない。だから、いろんなところで直接的にすぐ即死される方がいっぱい出てくるんですけど、怪我をして適切な医療さえすれば助かる命がバタバタ死んでいきます。これは数万人、数十万人オーダーで適切な医療がないことで死んでいくということになります。ということで経済も破壊され人も死ぬ。で、こうなると、首都の機能が完全に止まってしまいますから、要するに、自治体の市役所とかも、県庁とかもこれ動かない。で、日本政府だってまともに動かない。情報網だって寸断されてるからもうむちゃくちゃなってるんですよね。
はい、
で、そうなると政治的な大混乱が起きます。この状況を中国が放置するはずがない。場合によってはプーチンが放置するはずがない。尖閣の有事がこの機に乗じて起こる可能性だってあるし、北海道有事だって全然あり得ます。仮にそういう外国の軍事的侵攻がなかったとしても、この混乱状況を世界のグローバル企業がほっとくはずがない、
うん、
あの欲しいなと思うところ全部あらかた買ってって、ちょうどスマトラ沖地震の時にリゾート地がもう破壊されたんですけど、その後あの地域の人が持ってたところ全部大資本が買って巨大リゾート地を作っていったっていうのがあるんですけど、これショックドクトリンって言うんですけど、それが行われることはまず間違いないですね。もう日本にはもう復旧する力がないんだから、そうやって経済が潰れ、仕事が潰れ、人が死に、政府機能も十分ない中、外国資本なりびに外国に好きにされてしまうと。そうなると何が起こるかっていうとね、例えば500年前は世界中の国々は独立してたんだけど、それこそポルトガルとかスペインとか、その後のイギリスとかの植民地支配を受けて好き勝手にされて極貧国に落ちてきましたよね。で、日本はまあ幸いにもその外国に完全支配されるっていうことは長くなかったんですけど、この南海トラフ地震で、主要先進国の皆さんに完全に蹂躙される植民地のような極貧国に凋落することになるんです。
その地震一つで、
そうです。
そこまでの、
そうです。
被害というか。
そうです。で、僕はそれを止めたいから安倍内閣で職務頑張ったんだけど、
うん、
役人どもも政治家どもも何にもやる気ない。ということでね、これ科学者として、我々科学者、京大の教員4人集まって、これ問題やないかっていうことを言ってるわけだし、2011年の 3.11 の後もこれ僕らすごく強く主張して、で、法律にもなったし、まあ予算もそれなりに組まれたりとかしたんですけど、今僕が言ったほどの、あるいは今、リスナーの皆さん、視聴者の皆さんが感じてるほどの危機感を、そう、今の岸田さんだとか、自民党の幹部だとか、で、国土強靭化推進室だとか、防災担当の役人だとか、全く持ってないです。それよりも、彼らは、日々の仕事をどう処理するかを、で、忙しくて、この問題をどうにかしようなんて本当に思ってないです。でもこれってね、すごく一般的なことで、科学者がどれだけ言っても、政治家は動かないんですよね。それを、まあ、描いた映画でね、Don't Look Up っていうのが2011年にあって、彗星が来て地球が滅びるって言ってるのに政治家は全然動かないっていう映画があるんですけど、その Don't Look Up、 のこの映画の主題歌を今日はお届けしましょう。
はい、
アリアナ・グランデ&キット・カリーの Just Look Up。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
アリアナ・グランデ、キット・カリーで Just Look Up お届けしました、
うん、この Don't Look Up っていう2021年のアメリカ映画、これ Netflix でも今でもすぐ見れますけれども、の主題歌なんですけども、このレオナルド・デカプリオを扮する天文学者が、
はい、
半年後に地球に彗星が当たるということを天文台で発見するんですね。で、これをこういろんなところで警告していくんですけども、全然世論信じひんし、
うん、
で、なんといってもアメリカの大統領が全く信じない。で、なほなって、いや、ほんまなんですと、科学的証拠を見しても、ふーんって感じなんですよ。そしたら、それをずっとこう言ってると、まあ、信じる人も出てくるし、
うん、
この科学者嘘ついてるやんけっていう人も、まあ、出てきて、もうめちゃくちゃにこうなっていくんですけど、まあ、大統領は選挙対策のために、まあ、ちょっと対策するって言おうかっていうことで、初めて対策をするようにしていく。なんか、あの、水素爆弾とか打ち込んで、軌道を変えるみたいな。
はい、
ことをこうやっていくんですけど、それはもう選挙対策でやらはるんですよ。で、当たったら地球滅びるのに選挙対策のこととか考えて
る。そんなこともう言ってる場合ちゃうやんって。
そうそう。もうだから人間の愚かしさっていうのをすごく描いてる映画なんですけど、で、本当ね、僕これ、日本の政治家もこんなんやなって、普通に自然に思うような上手な描かれ方を、まあ、してるんですけど、で、最終的に、ほんまにぶつかるっていうことがもう近くなってきたらわかるんですよ。で、大統領は、まあ、管制室みたいなところに入って、まあ、指揮するんですけど、途中でもうあかんわと思って、ちょっとわしトイレ行ってくるわ、って。で、逃げていくんですよ。ほいで、その、自分だけロケットに乗って、遠い惑星に逃げていくっていうところに乗っていくんですけど、で、この、Don't Look Up っていうのは政府が言ってるんですよ。見るな。でね、そのデカプリオたちは、just look up。上を見ろってこう言うんですよ。上を見たら彗星があるじゃないか。ってみんな言ってるんだけど、大統領たちは、don't look up 見るなって言ってる。まさに南海トラフ地震ですよね。我々は南海トラフのリスクを見ろって言ってるのに、考えるなって政府は言うんですよね。まさにそういう映画になってるんですよね。ぜひ皆さん、just look up。リスクをしっかり見つめてください。
週刊クライテリオン。藤井さとしのアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。今週木曜日15日発売予定の表現者クライテリオンは、反転の年2022-2023、戦争、テロ、恐慌の時代の始まりをテーマにしています。ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけますので、ぜひよろしくお願いいたします。
はい、
また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、今夜もありがとうございました。
はい、本当皆さんね、ジャストルックアップ、リスクをしっかり見つめてくださいね。それではまた来週月曜午後9時半まで、さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。